今日は出エジプト記の32章7節から14節までです。出エジプト記32章7節から14節。主はモーセに仰せられた。さあすぐ降りて行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。彼らは早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の子牛を作り、それを節拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。しかしモーセは彼の神主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだと言うようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。アメン。昨日の箇所では、民が、純粋に民だけが堕落して、そしてアロンと、交渉して、アロンは鋳物の子牛を作ってしまって、でそれで、民はもう本当に収集が少なくなったんでしょう。アロンはその民衆に迎合するような、民衆の望むままに導いてしまい、そしてこの民は早くも乱れてしまっておりました。主は全能なるお方ですので、主は山でモーセとずっと語っており、そしてようやくその幕屋での幕屋の構造や、またその建設の指示が終わった、その時それが終わって、そして証の板2枚をいただいたんですけれども、しかし続いて主はモーセに仰せられます。すぐに降りていけと。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまった。まあ、モーセとしては40日40夜この山に降り、民から離れておりましたので、きっと、とてもまあ突拍子もない晴天の霹靂だったのではないでしょうかね。突然このようなことを言われて、 で、それで彼らは早くも自分たちのために鋳物の格子を作り、それに節を拝んで生贄を捧げてしまった。これもまた本当にモーセを驚かせたと思います。モーセはずっと神様の御前に出ており、そして聖なる主の臨在にずっと40日40夜触れっぱなしでいましたので、民がそんなにも早く堕落してしまったことを本当にモーセ自身が驚いたかと思います。そして主は畳みかけるように仰せられます。9節、私はこの民を見た、これは実にうなじの怖い民だ。うなじの怖い民と、日本語の新改訳ではヘブライ語そのまんま直訳しているようですけれども、要するに簡単に言えば頑なな民、頭が、言っても聞かないような、そういう頑なな心の人だということです。今はただ私のするままにせよ、私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。神様がここで言っていることは正しいことです。神様は義なるお方です。民の人の罪を、人が罪を犯したら必ずその罪に従って罰されるお方です。そしてこのイスラエルの民、早速実会の第1回と第2回を早くも破ってしまい、そして主の忌み嫌われることをしていたわけですから、この民は滅ぼされて当然といえば当然なんですけども、モーセはどのように答えたか、きっとモーセ自身もこの民に対して怒ったと思います。それを聞いて驚いて呆れて怒ったと思うんですけども、しかしモーセは取りなしました。モーセは本当に世の人の誰よりもへりくだった謙虚な人だって、シテジプトの学びをしてきた中の、確かどこかに書いてありましたね。モーセは誰よりも、謙虚だった。だからこそモーセがこの民と神様との間に立って取りなすものとなる、その役割が与えられたんです。神様は、私はあなたを大いなる国民としよう、そして私はこのイスラエルの民を立ち滅ぼそう、でモーセはどうぞどうぞそういうふうにしてくださいということは言いませんでした。本当に人がですね、幾度も幾度もつぶやいたり不平不満を鳴らしたり、自分の立ち位置をわきまえずにそういう傲慢な態度を取り続けていれば、本当に人は大体怒って、もうこんな人はさっさとどっか行ってしまい思うんですけど、しかしモーセはですね、取りなしたんです。モーセはどのようにして取りなしたか、イスラエルの人たちはかわいそうじゃないですかとか、イスラエル人にはちょっとぐらいこういういいところがありますとか、そういったこと一切、ね、ないですね。この今読んだところを見ますと、イスラエルのためにそんな褒められるところははっきり言ってないんです。じゃあ一体どうやって取りなして、そしてその取りなしを成功させたか、それは人間的なことを褒めるのではなく、主のゆえにこのイスラエルの民を救いください、要するに人のことではなく主の理由によって、このイスラエルの人たちをどうか滅ぼさないようにしてください、そういうふうに言ったんです。人間の中にはですね、褒められるところなんて一つもないんです、もともと。ただ主が憐れんでくださるから、その憐み深い主が私たちに約束してくださったから、主が私たちを祝福してくださると約束してくださった、その約束のゆえにどうか この私たちを救いください、この人々を救いください、そういう取りなしが有効なんです。人間の力には誇るところがありません。人間の行いも誇るところはありません。ただ主が真実なお方であり、主が憐れみ深いお方だから、だからそこに、まあ、モーセはつけ込んで取りなしたわけですね。モーセは主に嘆願します。十節の方から見ますと、主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるんですか。ね、ここでもあなたが、またご自分の民、神様が主体ですね。12節の方も、またどうしてエジプト人が神は彼らを産地で殺し、地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされているのですか。これもね、神様の名誉が傷つけられないためにどうかそれをやめてくださいっていう、そういう言い方ですね。エジプト人が神様を、なんか怒り深いものだから、だからイスラエル民族を山に連れ出して殺したのだと、エジプト人の蔑みの的になることを、主よ、あなたはそんなことの蔑みの的になっていいものでしょうか。モーセはそういうふうな論法を展開するんです。またどうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。ここでもあなたの民ですね。ちなみに神様はですね、7節の方では、さあすぐ降りて行け、あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから、ね、主の言い分では、あなたが、つまりモーセがエジプトの地から連れ上ったモーセの民は堕落してしまったからと、あたかもモーセの側の民であるかのように言うんですが、しかしモーセの方は、いや、私の民ではなくあなたの民でしょっていうことを、でそれで思い直すことを促されるんです。なんだかあたかも責任転換のなすり合いのように見えるんですけれども、しかしこのイスラエルの民は神の民であり、またこのモーセが取りなす民、じゃあ一体モーセはどういう立ち位置なのか。モーセは神と人との間に立つもの、モーセは要するに取りなしてですね、人の側に対しては、人の前に対しては神の立ち、代弁者として立ち、また神様に対しては民を取りなすものとして立てられている。要するにイエス・キリストの雛形です。モーセは取りなしています。イエス様も皆さんのために取りなしておられます。ですからモーセはイエス・キリストの雛形であるわけです。モーセはここでこの民のために取りなしております。13節の方では、今度はモーセは神様が約束された御言葉、アブラハムに、イサク、ヤコブに対して約束されたその御言葉を今度は盾に取っております。神様としてはですね、御言葉を盾にした祈り、それは聞かざるを得ないんです。13節、あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなたの子孫に与え、彼らは永久にこれらを相続地とするようになると仰せられたのです、ね、アブラハムに対して約束した約束をモーセは出しておりますね。しかも神様はこの時確かにご自身にかけて誓ったんです。神様はご自身にかけて誓った誓いを、どうしてあなたが、いや、こんな滅ぼすという形で成就されるんですか、そんなことありえないでしょ。 モーセは本当に御言葉を盾にとって、そして取りなしているわけです。このように御言葉を盾にして取りなす祈り、それは本当に聞かれます。神様はですね、もうある御心を、これを遂行されようとしたら、いくら人が祈っても頑として聞き入れないというお方ではないようですね。もちろん神様が御心を遂行するときは、その人がいくら願っても、ね、願望しても、そういう人間の願望は聞き入れませんけれども、しかし神様の御心に沿った祈りをするのであれば、それは神様は聞き届けてくださいます。実際に神様はアブラハムが、ね、ロトがいるあのソドム・ゴモラのためにアブラハムが取りなしの祈りをしたとき、神様はその交渉に応じてくださいましたね。そしてここでもモーセのこの取りなしの言葉によって、神様はその下そうと思っていた災いを思い直されます。このように人の取りなし、それは神様の御心です。神様は悪人が滅びることを望んでおりません。神様は人は悪人が滅びることをですね、望んでおられないんです。取りなしの祈り、破れ口のところに立って、そして取りなすものを神様は望んでおられるんです。エゼキエル書の22章の30節を開きたいと思います。その前にですね、エゼキエル書の18章の、23節、神様がどういうお方かが書いてあります。エゼキエル18章です。エゼキエル18の23節、私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。ね、神様は悪者の死を望んでおられません。むしろ彼らがその態度を悔い改めることを、そして生きることを喜ばれるお方です。また同じ18章の30節から32節、それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。これが主の御心です。主は誰か死ぬのも喜ばれないお方だから、悔い改めて生きようと命じておられます。主は悔い改めて背きの罪を振り捨てて、そして生きることを、誰も彼もが生きることを望んでおられます。神が実にその独り子をお与えになったのは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、ヨハネ3の16に書いてありますね。一人として滅びることを望んでおられない主です。ですから私たちも取りなして祈ること、それを主は望んでおられるんです。だからアブラハムの取りなしも主は聞かれ、またこのモーセの取りなしによって災いを思い直された。だからモーセがですね、本当に取りなしてくれたことを、神様はよく取りなしてくれたってきっと思ってたんではないでしょうか。その根拠がこのエゼキエルの18章にあります。神様は 誰一人死ぬことを望んでおられないから。だから私たちも日々主の御前に取りなしております。確かに世の終わりの時代において戦争が起こり、また地震や飢饉やそういった災いが起こることは、御言葉によれば確定しているかのようですが、しかしだからといって神さんは一人も滅びることを望んでおられない。だから私たちは日々取りなして祈っているんです。しかし取りなして祈る者、破れ口を修復する者がいないとき、主はですねその憤りを注ぐしかないんです。同じエゼキエル書の22章の30節と31節です。エゼキエルの22章の30と31、私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを絶滅し、彼らの頭上に彼らの行いを返した。神である主の御告げ。こちらのケースでは破れ口に立って修理する者がいない、主の御前に立って取りなす者がいないケース。そしてそういう場合ですと、神様はその行いに従って裁き、激しい憤りを彼らに注いで、彼らの頭上に彼らの行いを返す、そういうことになります。こういうわけで取りなして祈ること、これはとても大事であり、また私たちが取りなして祈るその技を主は喜んでくださいます。そして取りなしの祈りにおいてとても大事なことは、人の何かを主に訴えるのではなく、主の御約束、主の御言葉、主の真実さ、主の憐れみ深さ、それを材料にして、そして祈ること、その祈りはとてもよく聞かれます。人はどこも誇るべきところは結局ありません。ただ主が真実なお方であり憐れみ深いお方だから、ですから私たちはそこにつけ込むという言い方はちょっとあれですけども、でもそういうふうにして主の御言葉のゆえに、御言葉を盾にとって祈る祈りこそ聞かれます。私たちもですね、時に人に対して怒ることがあります。この人なんでこんなに固くなる、なんでこんなにも分からずやで、同じ罪を何度も犯し続けているんだろう、嫌になることがあります。でもモーセはいざ滅ぼ、その全てのこのイスラエル民族60万以上の民が滅ぼされるということが主から言われると、もう取りなさざるを得ませんでした。そのような災いが実際に下るということ、それは本当に恐ろしいことだったんです。皆さんも兄弟姉妹に対して、ね、まあ、もうこんなやついなくなってほしいって、まあ、そういうことももしかしたらあるかもしれませんけども、でもいざその人が永遠の滅びに落ちるとしたらどうでしょう。そんな風にそこまで憎しみを ぶちまけることはできないんじゃないでしょうか。どうか皆さんも兄弟姉妹のために、また国々のために、取りなし祈って、そして破れ口を修復する者として、失われた都を立て直し回復する者として、主の働き人として、いつでも主の御前に立って取りなし祈る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。主よ、このモーセはあなたの御前に出て取り なし祈りました。私たちもこのモーセのように取りなし祈るものでありますように。誠に私たちと神様との間に立って取りなしておられるのはイエス様です。どうかイエス様、日々私たちのために取りなし、日々私たちを助け、御霊の導きにより悪しき行いから改めさせ、罪から贖い出し、私たちの愚かさをあなたの血潮によって清め、ますますキリストに似たものとして、神と人との間に立つ祭司として取りなすものとならしめてください。弟子とならせてください。そしてこの終わりの時代、災い大きいこの時代に使わせてくださった主よ、どうか私たちも諦めて御心のままになさってくださいと諦めるのではなく、むしろモーセのように取りなして祈る者として、主よ私たちを日々整えてください。この新しい一日、主よこの時代に対して、世界に対して私たちは日々取りなしておりますけれども、しかし私たちの身の回りの人たち、隣人たち、家族や友人、知人、職場、使わされている場所、そこのためにも取りなす私たちでありますように。そして至るところにおいて祭司の役割を果たし、そしてあなたの民として喜ばれるものとならしめてください。今日の一日、どうかそのように祭司として歩む一日でありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福し、お祈りをいたします。アメン。